DJ テリーのこの時この時間この瞬間、お餅は焼いて食べる、煮て食べる、いや海苔は絶対に巻くでしょうってカットインするやつ、多分海苔が合わない。どうもご機嫌いかがでしょうか。 DJ テリーです。 DJ テリーこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれ貴重な時間を大切に楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。さあ本日はね、前回に引き続きまたゲストにね、との登場していただきたいと思います。もう早速ご紹介しますね。深海からの麗しいマーメイド、シードラゴンさんです。
シードラゴンです。
はい、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ前回を振り返って1本目やったと思いますけど、はい、どうでしたラジオは。
いやもう緊張しすぎて頭真っ白になっちゃって
、はい、覚えてます
覚えてます覚えてます
覚えてます。
サウザーの下りとか。
あ、サウザーの下りね。だから、サウザーの下りあれはもうテリーが覚えてないや。まあでもね、テリーはすごい楽しかったですよ。
いやすごい楽しかったんですけども、頭真っ白になって楽しかったってことしかもはや覚えてないんですよ。
あ、そうなんですね。何が楽しかったっていうとサウザーしか出てこないでしょ。
そうなんですよ、うん、サウザー楽しかったみたいな。、ね、
サウザーが楽しかったってことだよね。サウザーさんにとっては良かったかもしれないね。
そうですね、ちょっと全国のサウザーさんに。
何人サウザーいるんですか。すごいな。もう南都政権使うやつで相当いるんだなと思って。まあね、今回もね、じゃあ全国のサウザーさんに向けてね、今回も30分番組ね、ぜひね、よろしくお願いします。
お願いします。
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしております。それでは DJ テリー、この時この時間この瞬間、今回も元気よくスタートです。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません、経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル。
シードラゴン先生、これは何？このコーナーはゲストのシードラゴンが深海にある神殿の大学で日本文学を専攻しているので、日本文学の良さや素晴らしさを聞いてみようっていうコーナーです。さあシードラゴンさん、
はい、
もう現役大学生でしょ。
はい、
日本文学専攻してるんですよね。
そうなんですよ。
でパッと日本文学って言ってもほらイメージはつくけど、
うん、
詳しくなんか説明しろって言われてもテリーわからないんですよ、
うん、
そう、だそもそも日本文学ってまず何っていうとこからですね。
そこからですか。
そこから、
はい、まあ、やっぱりこう、まあ、日本の文学ですよ。
そのま
ん
まや。
そうなんですよ、まあ、昔からね、あの続いてきたあの多くの、まあ、日本のそういう文学、
はい、
それを、まあ、勉強してます。
桃太郎も日本文学なの？
桃太郎も日本文学です。
あ、そういうこと。
そうなんです。
浦島太郎も。
浦島太郎もそうですね。
太郎がつけば何でも OK。
いやいや、そういうことではないんですけど。だいぶちょっと絞られすぎてるかなとは思うんですけど。
なるほどね。あ、だから昔のこう続いてきた、まあ、その 文学、まあ、よくあるほらあの絵本じゃないか、
まあ、絵本
作品か。
そうですね、作品、文字を使ったりとかしてる作品とかが、そうですね。
例えばどんなのがあるんですか。
やっぱでもパッて思いつくのはやっぱ人間失格じゃないですか。
何でしたっけ。太宰治。
そうです、そうです、
そう、おさむちゃんだ。
おさむちゃんだ。仲良しか。
なるほどね、人間失格。人間失格ってあれどんなだっけ。名前しか出てこないけど、
はい、
結構あれ 奥深い話なんだっけ。
そうですね、なんかあの説明が結構難しいんですけど、
はい、
まあ、その太宰治本人の経験が元になってる小説でして、
ええ、
まあ、結構そのメンヘラな男子が女の子をたぶらかしまくって、あの、はい、結局不幸になるっていう、全員不幸になるっていう感じの、ざっくり言うとこんな感じの話ですね。
太宰治の時代でもメンヘラがいたってことでしょ。
そうですね、あの、なんなら太宰治がめちゃくちゃメンヘラだから、うん、治ちゃんって感じにあんまりいけない感じの人かもしれない。
なるほどね。メンヘラっていう、まあ、言葉は当時は当然なかったと思うけど、
そうですね、はい、
そういう人がこの時代にもいたってことですよね。
そうですね。
ね、もしかしたらコンカフェとかもあったんじゃないこの時代に。
ね、コンカフェですか。
コンカフェどうだろうね、わかんないけど。
どういうコンカフェですかね。
ね、どういうコンセプトがあるのかちょっとわかんないけど、まあそこに通いすぎて人間失格っていうのは現代にもなんかいそうな気がしますけどね。
確かに。
そうね。だテリーがそういうので知ってるとしたら、もう本当有名どこしか知らないですよ。例えばほら羅生門とかね。
ああはいはい。芥川の。
そうそうそうそう、あのローバーのあのほらあの衣類をね。
衣類を剥ぎ取って。
ね、剥ぎ取ってね、あのそんなやつと。
はい、
あとは、何だったっけな、もうね、これなあの日本昔話で勉強したんですよ、漫画日本昔話 YouTube で見て。そう、あの坂田の金太郎、あの坂田の金時か、いわゆる金太郎ね、
はい、
あと渡辺の綱と、うんうん、あもう一つ忘れたな、その当時 その三大なんとか、もう全然思い出せないな。だそれのなんか話で、うん、なんか面白いなと思ったけど、もう点で忘れちゃったな。
いやでもそんなもんですよ。もう
そうね、だからうん、奥深いんだけど奥深すぎて、これちょっとね真面目に勉強しないとちょっと難しいかなと思ってて、
うん、
だからほらもう名前だけで言ったらほら三島由紀夫とかね。
ああそうです ね、
はい、思想深いでしょ。
思想だいぶ深いですけどね、
相当深いでしょ。な市街 の自衛隊の駐屯地でね演説やって、その後滑覆自殺、ね、とんでもないことを起きてさ、でもそこしか知らないわけですよ。
うん、
だから本当触り程度しか分かんないので、
うん、
だからあの日本文学っていうと、でもその話を聞くだけ で、
はい、
で真面目にやったら多分面白いかなと思って。
うんうんうん、それはそうだと思います
ね。太宰治って聞いたら、まあ、なんかその話聞いてちょっとでも読んでみたいと思ったもんだって。
あ本当ですか。
そうそうそうそう、うん、だって メンヘラの話でしょ。
メンヘラの話です
ね、そう聞いたらだってちょっとあ読んでみようとかって人がいるかもしれない。
そうですね、あの健康の心の健康のバラメーターが分かるので、私は結構おすすめしてて、割と
太宰治が。
そうですそうです。
なるほどね。
太宰治読むときに、うん、あのこううわってなったときは割と元気なんですけど、
はい、
あ太宰さんこれ気持ち分かるみたいになってるときは結構病んでるときなので。
ああそうですね。
そうなんですよ。
なんか健康診断いらずかもしれないね。
そうなんですよ、もうそれを読めば大体分かるっていう。
なるほどね。行く前に太宰治読んどけばある程度の自分のそのいわゆるそのバイオリズムっていうか、それが分かるってことでしょ。
そうなんですよ。
そうか、そういう捉え方もあるかもしれないよね。
そうですね。
ね、だから日本文学ってもうここだけでも奥深いなっていうのがね、なんだろう本当、まあ、かぶれな感じででも分かるぐらいだから、だから日本文学ほら先行してないっていうか、ほら知らない人でもさ、
うん、
おすすめとかってあるわけでしょ。その人間失格もあるかもしれないけど、
はい、
それ以外にもなんかあったりします。
そうですね、私あの吉本バナナのキッチンって作品がすっごい好きで。
あれ東京バナナって違うんでしたっけ。
東京バナナはちょっと違うかな。
あれお土産か。
嬉しい、ちょっと嬉しいやつ。
あれ東京駅にあればいっぱいあるね。そうか、吉本バナナ。
そうなんですよ、いわゆるこう純文学系だと思うんです。
真面目な話ですか。
真面目というか結構捉えるのが結構難しいなって話でしたね、私的には。
これは日本文学専攻してる人だったらある程度みんな知ってる。
いやー多分あの現代のジャンルなので、
はい、
結構あの私の周りの日本文学専攻してる人間結構過去、例えばあの現代じゃなくて、まあ、例えば近代とか、
はい、
まあ、あのもっと前の、
あ
文字が生まれたばっかりの頃とか、いわゆる万葉集の時代とか、
あ、はいはいはい、
まあ、あと源氏物語とかそういう子が多いので、
あの古今和歌集とかそういうやつ。
そうですそうです。
そうでしょ。
キッチンだけ行ってパッと来る子がいるかも、やっぱ担当とか、そうです、専攻によっても違うので。
ああそうか、専攻、あそうか、時代も選べるってことなんですね。
そうなんですよ、ゼミとかでどこの時代にするかっていうのを事前に決めてみたいな感じで、
それ面白いですね。
はい、
じゃあ吉本バナナと太宰治、
はい、
メンヘラがキッチンに入ったらどうなるのかっていう。
違う違う違う
違う。
混ざってない
混ざってない混ざってない。
別々なんですよ。そうか、
ミックスしちゃダメよね。
メンヘラキッチンだとなんかちょっと包丁となんかねちょっといい感じにマッチしてるかなみたいな。
ね、逆にちょっと怖いよね。ね、ミステリー小説みたいになっちゃう。
そうそう、ジャンルが変わっちゃうので。
そうだよね。だからあれだから日本文学さっき言ったほら、ね、はい、どれを持って日本文学か分かんないから、
うん、
ほら高校の時にほら国語の教科書にいろんな、はい、ほら 作品の作者の写真が載ってたんですよ、うん、
はい、
今どうなんだろう分かんないけど、
今もそうですね、結構載ってるんじゃないかな、
ね、だいたいいたずら書きの対象にされる
そう、書かれません、ヒゲがね、も
うそうそうそうそう、ね、だからあと正岡式は横向いてる説っていうね、
あ
ね、横しか向いてないだから横しか向いてないから残り半分顔がねえんじゃねえかっていう説をね
そんな説あったんですか、
半分しかない説
うん、
そうだから正面の正岡式ちょっと見てみたいんですけど
意外とねシークレットだったりするのかも、横顔ねそうそう、漏れ角度だったりする
あかもしれないね、斜め45度はじゃあ正岡式から生まれたかもしれないですよ、
そうですね、正岡式先生がもう大先生ですよもはや、
ねね、そういうところから、ね、あの斜め45度が始まって、斜め45度からその好きな角度が始まって、そこからプリクラが生まれたってことでしょ
そこまで飛躍します、
無理やり
もう目とかもうがっぴらいてますから、
そうだね、
プリクラと言っちゃったらもう
そうだねもう顔か目かしかないぐらいです
よ、そうなんですよね、原型がないからも
かもしれないね、じゃあ日本文学以外には何かあるんですか、アニメとか漫画とかもそういった、
あーでもやっぱり漫画、少女漫画とかも好きなんですけど、やっぱり北斗の拳とか蒼天の拳とかやっぱ好きですね、
現役女子大生から北斗の拳という言葉が出ます
好きなんですよ、
だからあんたサウザーに乗ってきたんですね
そうですそうです、お来たと思って
サウザー詳しいなと思ったら北斗の拳で誰が好きですか、
いやーこれ本当に難しいんですけど、はい、私女性キャラが結構好きで、
はい、
まあ、凛とか、はい、マミヤとか、
はい、
まあ、基本的に女性キャラ好きなんですけど、男性キャラだとどうかな、あの何でしたっけ、お仏は消毒だ、わかります、
なんだっけ
あの結構あの
雑魚キャラのやつでしょ、
そうですよ、モヒカンの、
そう消毒してやろうかってやつ、
そうですよもう結構なんか今だったら絶対聞かないような言葉バンバン言ってるから、
バンバン言ってるね、
そうそうそうそう、なんて面白いんだろうこの人たちだと思うんですけど、
確かに消毒してやろうかってね、火ね、火炎放射器ぶっ放すからね、あれ
そうなんですよとんでもないなっていう、あでも雲の銃座やっぱ好きですかね、男性キャラ
だ、あーかっこいいですね、
そうですそうです
かっこいいですね、山の不動とかね、
あ山の不動好きです ね、
すげえ優しいねおじさんね、巨大なおじさん、
そう巨大おじさんですから、もう愛に溢れてますからね彼は、
あれはユリアとかダメなんですか、もう名ヒロインは、
ユリアも可愛くて好きなんですけど、はい、いややっぱめちゃくちゃモテてるからもう単に尊敬してますね、いやどうやったらこんな北斗と南斗の男をこんなに手玉にできるのかっていう
確かにずるい、ただ逆で言うとこれ悪い女かもしれないからね、
あーたぶらかしてると、
たぶらかしてる、まあでも剣のことが一途なのは分かるけど、
そうなんですよね、
そんなにユリア行くかっていうい
ややっぱ聖母のようなこう優しさがねユリアにあるんですよ、
なるほどね、俺それで言ったらアイリーの方が好きなんだけどね
ビジュアルはね確かにアイリーちゃんめちゃくちゃ可愛いですから、
そうそうそうそう、
あのお兄さんがねお兄さん思いの一途で、
そうそうそうそう、
綺麗な感じですよ、
そうだからまあまあまあ一人の女を奪い合うってわけじゃないけど、
うん、
そうもう愛でできたのが北斗の拳かなと思って、
そうですよね、まあ、まさに
ね、さっきのね前回の大喜利でももうずっと愛を深きとか言ってたけどやっぱそこを元にできたのが北斗の拳なのかなと思ったって、
いやそうですよ ね愛欲しいですよ、ね、もう
愛の奪い合いですよあれだから、
いやもう奪われたいですね、なんならもうい
っぱい出てきますここから
あもう楽しみでしかないですね、
うん、もう常にソールドアウト
もうないですよ、
そうそうそうそう次の生産5年待ちぐらい
だいぶ先だな、
そうだねはい、まあそんなところでね、じゃあ次のコーナーを愛を持ってまたね、まあ、じっくりまた一緒にトークしていきましょうね、
はい、
はい、そんなわけでシードラゴン先生これは何のコーナーでした、
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカがとりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル、
これって必要？このコーナーはゲストのシードラゴンと身近なところでこれって必要？ってものを一緒に語り尽くそうっていうコーナーです。さあシードラゴンさん、
はい、
身近なこれって必要っていうのはいっぱいあると思うんですよ。
そうですね、
そう、もう数えたらキリがないっていうか、まあ数えられないんだけどそう数えるほど出てこなかったんだけどでもずっと気になってるのはこれ子供の時から気になってるのがあって、
はい、
例えばね、うん、ドアノブカバーって必要
ああ
いらんでしょあれ
なんですかね、なんだろう、
まあ、いいところの友達の家行くと、うん、なんかドアノブカバーみたいななんかあるんですよそうであれ滑って回らないんですよなんでつけてんと思って最初にそうこれいるかねと思って
言われてみるとそうですね、
そう全くいらんでしょ
う、うん、
何用なん、まあ、直接手に触らないようにするため、
うん、まあまあそういうのあるかもしれないけど、でもドアノブカバーで触っちゃってますから
そう、ええ、おしゃれ感なんかな、
あーまあまあまあ、そう、それだったらまだね納得できますけどね、
うん、けどだって開けられないんだもん、回んないんだもん、ズルズル滑って
機能性とかではないもはやっていう、
そうそうそう、だから ドアノブカバーってそもそも言っちゃうとじゃあ誰考えたんってなって、
うん
ね、だからそしてなんでドアノブカバーをつけたんこの家みたいなそうだから、そういいところの家がついてんだなっていう、まあ、ちっちゃい時のイメージで、
うん、
でも全く機能果たしてねえじゃんっていう、
そうですよね、
ありました、ドアノブカバー、
ドアノブカバーなかったですね、あまりお目にかかったこともそんなにないかな、
まあ、今の多分建物住居でいうとほらこうなんか レバー式も今増えてるじゃないですか、
あそうですね、はい、
あとまあ引き戸だったりもあるんで、うん、なかなか ノブでガチャガチャって開けるっていう家は多分減ってきてるんで、
うん、
ドアノブカバー自体も多分100円ショップでもあるのかないのか、まあ、絶滅危惧種になってるかもしれないけど、
そうですね、ちょっと探すのが逆に難しいくらいかもしれない、そう
なんで店員さんにドアノブカバーありますかって言ったらはーってもしかしたら言われるかもしれない、うん、それすらの存在も知らない人が出てきてるかもしれないけど、
うん、
いやいりますこれと思って、
いやまあつけないですよね、まあ普通につけないですよ
ね、まあ、
ドアノブカバー、
まあそうね、まあ、つけるとしたらほらまあ今寒いからさ、うん、まあ、耳につけといたらいいんじゃないかな、高い
耳に ねちょっとそれはどうなんですか
防寒具としてね、
防寒具
ね、だからそれに合うドアノブカバーって必要かなっていうのが、まあ、例えばこんな感じなんですよ、
うん、
そうだから、あとじゃあシードラゴンさんから見てこんなん必要っていうのってなんかあります？
そうですね、私だとやっぱり周りが女子多いので、
はい、
あのいわゆるあの女子が男子に聞く私って可愛いのやり取り、
はいはい、
あれ一番無駄だと思うんですよね
なるほど、
そうなんですよ、もう可愛いって言うしかないじゃんかっていうね、
まあそうね、
可愛いから一緒にいるんだよっていうのだからもうどうしようもないじゃないかっていう、はい、
再確認してくれと
そうそうそうそうそう、うん、なぜそのそちらの自己なんていうの承認を満たすためにこっちがこういろいろあ可愛いよとか出しさえともね、なんか可愛いとかいろいろ言ってあげなきゃならんのだってなってね、
自分から聞いてくるってことですかそれは、私
そうですそうです、あ私可愛いみたいな、
はい、
あの過去までの私なんですけど、
あそう
えあ私可愛い私可愛い大丈夫みたいな、
自分だったんかい
めちゃくちゃうざがられてましたね
でもノーって言えないでしょ、
そうなんですよ、ノーって言えないからそういう強要させるようなのは良くないっていうので、確かに必要なかったかもなっていう、でも聞いちゃうっていうのはありましたね。
過去にノーって言ってきた人います？
いないですね、
いないですか
言わせないから、もう
言わせない、
ね、もうあの根っこがジャイアンなんで、
ええ、
もう基本的には私って可愛いでもう目で圧をかけるんですよ、
なるほど、
基本的には可愛いよねみたいな
じゃあもうそうだねしか言えない
って、ね、そう基本的に相手にねもうあの権利を与えないですから、
なるほど、
口を出す権利を与えない、
なるほど、ね、まあそれはねいらないわ
いらなかったな
と、いらなかったねって話です、
そうですね、うん、
男性がほら俺かっこいいってさ聞くことないし、
あそうですか、
なんか聞かない聞かない聞かない、うん、ふざけては言う人はいるかもしれないけど、
うん、
そう承認欲求のために俺かっこいいでしょっていうのはないかな、
へ
多分割合はいたとしても少ないと思います、
うん、
そう別にほら男にいやかっこいいねっていうのもなんか、うん、照れもあるかもしれないし、
うん、
言われたところでっていうのも多分あるかもしれない、
まあそうですよね、男子サイドに俺かっこいいって聞かれた時にちょっとえってなったり、うん、ちょっと引くちょっと引いちゃうかもしれないちょっと
そう、逆に男性は女性に聞きます多分それのその質問だったら、
うん、
そう俺ってかっこいいって女の子に言われたいから、
うん、
そうあのまあ圧かけるかは置いといてそう、その質問をするんだったら同性じゃなくて男は逆に女の子には聞いてると思います、
いやそうそんな感じがしますね、どうみたいな、
そうそうそうそうそう、
どうと言われましても
そうそう、うん、そう、まあ、まあでも逆にね異性だったらはっきりノーって言えるかもしれないね、
ああまあそういうのあるかもしれないですね、
そうそうそうそう、 だからまあまあ女性ならではっていう感じなんですかね、それね。
そうですね。
ね、
女子あるあるかも。
女子あるあるかもしれないね。そしたら次ね、はい、まだね気になることが結構これあるんですよ。
はい。
あのね、これ街でね、工事現場普通に工事してるじゃないですか、建築とか。
はい。
たまにほら看板貼ってるでしょ、ご迷惑をおかけしてますっていう。
ありますあります。
あの絵あるでしょ。
うん。
あれ何うっすら笑ってんの。何謝って、何笑ってんのって。
確かになんかニヤついてますよね。
そう。
すいませんみたいな。
その笑顔いるって。ご迷惑おかけしております。なんで笑ってんそれ。
おかけしてるんでしょ。
そうそうそう。迷惑かけてんのに何うっすら君は笑ってんのって。
言われてみるとそうですね。
そう。だからあの結構そこね、まあね、ちょっとね、工事現場でその看板見たら見てほしいんだけど、
はい、
大概笑ってます。だからうっすら笑ってるからご迷惑おかけしております。
ホクソエンデルです
か。ホクソエンデル。
何かね言いたい、なんか含みがある笑顔してます。
そうそう、まあしょうがねえだろ、工事現場なんだからうるさくたってしょうがねえじゃねえか。
そんな悪意がこぼったやつ
ですね。っていうのがもしかしたらあるのかなって、笑ってる時点でだからその本当にご迷惑をおかけしてますっていうその気持ちがその顔にはあるのかなっていう。
ああ。
だからね、まあ、そこもし街で見かけたらちょっと注意して見てみてください。
そう、そうですね、ちょっと気をつけてみよう。
そう、あったの写真送ってください。
そう、北線出ました。
そうそうそうそう。まあそんな感じです。まだありますね、そんな感じで。
そうですね、結構私がちょっと BL 好きだった時期があるので。
BL。
そうなんですよ、ボーイズラブですね。
ああ。
その時期のこれ必要っていう結構やり取りなんですけど、あの受け攻め論争っていうのがあるんですけど。
受け攻め論争。
そうなんですよ、あの BL って大体あの受けと攻めがあって、
はい、
あの攻めがいわゆる少女漫画でいう男の子役で、受けが女の子みたいな感じで、大体どっちがなんかこう、例えばアニメのキャラとかがあったらどっちが受けでどっちが攻めかみたいな。
ああ、はいはい、
そういうので同じカップルが好きでもその受け攻めが違ったりすることがあるんですよ、
ね。
だからこうどっちがいいんだみたいなので腐女子がたびたびバトルをしてるんですよ、
ね。
それを見て、それって本当に必要かなみたいな、どっちでもよくねっていう。
そうだね。
そうなんですよ、腐女子の観点からしても、あのちょっとどっちでもいいじゃんみたいな、もう。
まあそうだね、
宗教だからそれってっていう。分かり合おうとしなくていいじゃん。
まあそうだね。
そうそう、
まあ、しかもだって BL だから分かんない、答えも出ないよね。
そうそうそうそうそうそう、
ね。だからまあどっちでもいいじゃんって感じだね。
そうそうそうそう。はい、どっちでもよくないとか言うと、はい、まあ、またあのめちゃくちゃ怒られるから、どっちでもよくないからっていうので。
どっちがいいんだよそれ。
そうそうそうそうそうそう。そっかーとか言って。
お好みはどっちですかってなるよね。
そうなんです。だからなかなか分かり合えなかったですね。
そうね。そういうことか。
そうなんですよ。
そうか。ちなみにサンドウィッチで BLT っていう名前のサンドウィッチが。
ありますね。
そう、上から食うか下から食うかどっちがいいって言って、それもどっちでもいいって
話だよね。どっちでもいい。
三角形だから上も下もないもんね。
どっちでもいいんですよもう。
まあそれと同じぐらいかなと思っちゃって。
いやー、わかりますわかります。
そっか、じゃあね、あとテリーもね、まだね気になることこれね、あるいろいろあるんですけど、
はい、
例えばこれ世界大会とかテレビ中継とか、例えばねオリンピックとか、
はい、
ワールドカップとか、うん、こう、まあ、テレビ中継されるじゃないですか、
はい。
で応援してる人、まあほら現地とこまでほら行って応援してる 人もいるじゃないですか、
うん。
中に必ずいるっていうのがちょんまげの面かぶってるやついるじゃないですか。
いますね。
あれいるの、あれなんなのちょんまげ面かぶって応援して
る
の。
お祭りだからなんかこうね、
だから陣羽織とか着てるとかして、
うんうんうん、
だから日本文化を出したいんでしょうけど、いるちょんまげと思って絶対浮いてるじゃんと思ってね。水泳とかのほら水泳競技場とかで、うん、観客席とかでこう応援してるけど、うん、パッと映ったら絶対ちょんまげ一人いる説。
ちょんまげ一人いる説。
そう、なんでかぶってんのみたいな。
なあ、何がしたいんですかあれは。
ね、だから俺分かんなくて、あれ。
いや、やっぱおめでたい気持ちをね表現したいんじゃないですか。
ああ、日本人として。
そうそうそうそうそうそう。
日本のあるべき文化を見せようとして。
そうですそうです、なんかバカ殿みたいな感じで。
ああ、じゃあ全員バカ殿で行ったら面白いんですよ。そう、白塗りして
みんな、もう観客全員が。
そうそうそうそう。
もうそしたらね、海外の人にどういう見られ方するかっていう。
そう。
みんなバカ殿みたいな。
僕こう、もう志村けんさんは俺もこれで僕文化だと思ってるから。
いや、そうですよ、
はい、
もう世界に誇る素晴らしいコメディアンですから。
でしょ。
そうですよ。
だから僕志村けんとダウンタウンは死なないと思ってたから。
いやー、そうですよね、本当にもう、
そう、
ずっと生きててほしかった。
そうだ、それはショックなんだけど、うん、逆にそれをじゃあ伝えるために 今年あれでしょ、パリオリンピックでしょ。
パリオリンピックですね。
そうだから全員でバカ殿になっていったら
いいですよ。いやそれはおかしいじゃないですか。
違う
そういうことじゃないです
か。そういうことなの。
まあ、そしたらね、なんかまたちょっとずれてるんですよ、それは。
あ、そうなの。
単にみんな白塗りしてちょんまげしたらなんか文化伝えたってことにはならないから。
あ、そう。
逆に海外の人があのイメージする日本みたいな感じになっちゃうから、それに寄せてってるみたいになってるから。
あの、ね、
そうそうそう、それはまた違うんです。
違うんかな。なんなら僕選手入場でバカ殿で行ったらいいと思ってる。
いやいやいやいやいや、みんなあのきらびやかな着物と白塗りで、
そう行ったらいいんですよ。、うん、ジャパーンって言ってみんなあれでしょ、あのバカ殿になってくるんでしょ。
いやもう厚切りですんじゃないですよ。もうワイジャパニーズペイボーってなりますよ。
でしょ。いや一癖あって面白いと思うけどな、世界大会で全員バカ殿になるっていう。
目立ちはするでしょうね、確実に。ニュースもう総なめですよ。
そうね、
日本がもう
だからもう国際関係ぐちゃぐちゃになりそうかもしれないね。まあそんな勢いがあってもいいと思うんだけどなと思うけど、まあさすがに非現実的なような気がしますけどね。
まあそうですね。
はい、じゃあまあ気持ちだけでもちょっとバカ殿になってパリオリンピックちょっと応援しようかなと思っています。
応援していきましょう。
はいはい、じゃあといったところで、じゃあ時間が来ましたので、じゃあこのこれって必要っていうコーナーありがとうございます。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは。北山さとしです。北山さとしのトンボのメガネは色メガネ。この番組はトンボことナレーターの北山さとしが妄想を披露したり、自らの偏った感性で気になるものを紹介したりする番組です。まさかのラジオなのにロケに行く。このロケ一体伝わるのかどうか、その微妙な感じが逆に癖になるかもしれません。ぜひぜひ聞いてみてください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ジャングルカンガルー光。
ミュージックゼロチャンネル。
さて番組の方がエンディングの時間となりました。本日も最後まで聞いてくれてありがとうございます。さあそしてもう2回にわたってゲスト出演、シードラゴさんありがとうございます。
ありがとうございます。
すげえ一瞬でしたよ。もう
本当にもう瞬きしたら終わってました ね
DJ テリーので、今ここに来てますもん。なんかやったっけなっていうぐらいですだからまあそれだけ本当充実したなっていう感じで、
いやすごい楽しかったですね。
で2024年の一発目でこれができたんで、いやもういいスタートダッシュ切れるかなってテリーも思ってます。
いやありがたいです。もう最高ですね。
本当にありがとうございます。なので、まあ、また機会があったらね、ぜひねこの場所にまた来てもらって、
いやぜひぜひぜひ、
ね、大喜利もまた違った回答をまた出し合って、
あぜひもう、
ね、大爆笑作ってください。
ちゃんと鍛えてくるんで。
はい、まあ、そんなわけで何か告知とかありますか、シードラゴンさんの方から。
そうですね、夏にまた江ノ島の東浜の方で、
そうね、
そうですね、
はい、
また働こうかなと思ってるので、
はい、
またちょっと遊びに来てくださったら嬉しいです。
なるほどね。あのね、ここあの江ノ島、7月8月、まあ、この時期になるとねテリー毎回告知してるんですけど、
うんうん、
まあ、東浜っていうのも言ってるんですね、
はい、
で海の家でテリーさんかき氷っていう、まあ、企画はがっつり言ってるんですけど、
うんうん、
まあ、そこであの写真撮らせてもらってますと、
はい、
まあ、そこで写真撮ってるのは実はシードラゴンさんですと。
実はそうだったんですよ。
だからまだ来たことがない方、あの江ノ島片瀬東浜海岸7月8月、まあ、2ヶ月、このシーズン中にもし来てくれたら会えるかもしれないですね。
あらあら、
ね、会えるかもしれないです。まあ、テリーはねレインボーハット被ってるから、その辺ね遠いね、もう駅からでももしかしたら見れるかもしれないけど、ね、その海の家近くまで来てくれたらね、シードラゴンさんに会えるかもしれない。
そうですよ皆さん
ね。だからもう今年はもう目白押しじゃないですか。
そうですね、もういっぱいですよ希望がもう
ね。で前回であれでしょ、あのほら彼氏募集してますってほら。
そうですよ、もう彼氏募集してるのでぜひもう
ダイレクトで来るかもしれないよ。
そうですね、ダイレクトでもう声かけていただいて
ね。
その時彼氏できてなかったらもうイエスって感じなんで、もう
まあ一発ね、かき氷は買ってもらってって、
まあ、そうですね、かき氷は買っていただいてる方がまあ応募条件ですかね。
かき氷未満ビール以上とかにしとこうか。
そうですねちょうどいい、ちょうどいい、
商売的にほらさすがにちょっとね、
そう
こはやってもらわないとね。
うん、そこはねちょっとちゃんとしてもらわないと
ね。ただじゃないよって。
そうですよ
ね、ちょっと落とすも落としてもらわないと、
うん、
そんな簡単にねアプローチはできるな、できるわけないよと。
そうですよ、もうだいたい1000円以内で収まるので。
あ、そうね。なんで皆さんね、そこだけはちょっとつまんでもらって、ね、
ぜひぜひ、
はい、なのでね、夏もね、またお会いできると思いますので、ぜひね7月8月もお待ちしております。はい、そして番組では、コーナーのテーマをリスナーからどしどし募集中です。ミュージックタイムセールに紹介してほしいアーティスト、あなたならどうするでのお題や回答を募集しています。合わせてゲスト出演していただける方も同時募集。ミュージシャン、役者さん、その他多数結構です。ぜひ楽しいトークを繰り広げさせてください。 X アカウントはテリーアンダーバーチャイルドです。このミュージックゼロチャンネルホームページのテリーの番組紹介から X アイコンがありますので、そこからでもアクセス可能です。皆さんからのご返事お待ちしております。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどぜひお待ちしています。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_Channel です。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローをお待ちしております。この番組はIn Reality The Dream ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。さあ2本にわたってシードラゴンさんゲスト出演本当にありがとうございます。
ありがとうございます。
さあそれでは最後まで聞いてくれたあなたに
Have a nice day!